12章には城壁の奉献式のことが記されてあります。前半においては最初にこのエルサレムに来た人々のことが出ているわけですけれども、一節を見るとシアルティエルの子ゼルバベルおよびヨシアと一緒に登ってきた祭司とレビ人は次の通りであるというふうに、まあ、名前がゼルバベルヨシアと記されてあります。もう第一次で最初にこのエルサレムに来た人たち、そして特に祭司とレビ人の名前が記されてあるわけですけれども、八節のところにはマタンヤの名前がこのところにも出ています。彼は感謝の歌を受け持っていたのはマタンヤとその兄弟たちであったと。マタンヤとその兄弟たち、9節のところにはバクブクやウンニと名前があるんですけれども、彼らはこのレビ人で、そしてまた歌を歌う、感謝の歌をマタンヤが歌い、またその応答のようにしてバクブクやウンニはそれを受けてまた賛美をするというような、まあ、言うなればもう二組でもって神様を褒めたたえる歌を歌うというようなことをしていたと思われるわけです。それは24節のところにも、レビ人の頭たちはハシャブやシェレビアおよびカデミエルの子ヨシュアであり、その兄弟たちが彼らの向かい側に立って組と組が相応じて神の人ダビデの命令に基づき賛美をして感謝を捧げたと出てきます。まあ、ですから言うならばもうこのハーモニーがそこにあった。まあ、組と組に分かれてするわけですけれども、彼らは感謝を捧げ、またそれに応答して賛美を捧げるというような形で歌を歌うということをしていたわけです。そして27節以降に城壁の奉献式のことが出てきます。27節にはエルサレムの城壁の奉献式に際して彼らはあらゆる場所からレビ人を探し出してエルサレムに連れてきたとあるわけです。ですから誰でもこの神殿で賛美をしていいということでは当時はなかったということです。レビ人たちが神殿にで神に仕え、そしてまた賛美を捧げるというこの奉仕をしていたわけです。28節を見ると歌い手たちはエルサレムの周辺の低地やネファ人の村々から、またベテギルガルやゲバとアズユマテの農地から集まってきた。この歌い手たちはエルサレムの周辺に自分たちの村々を建てていたのである。ですから彼らはその自分たちが生活するために、本来であるならば神殿のあるエルサレムに住むべきであったわけなんですけれども、この捕囚から帰ってきた時には何にもない、そしてまた彼らも生活しなければならないということで低地に住み、そしてまたこの農業を行って自分たちの村々を建てていたという状況であったわけです。しかしネヘミヤはそうした人たちを召集し、そしてまた城壁を建て直して、そしてまた本来彼らが奉仕すべきその歌い手としてもう一度このエルサレムに呼び寄せるということをしたわけです。ですから30節を見ると祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めたとあるわけなんですけれども、まず自分自身を清別するのに下って、もう本来すべき仕事でないことをしていて、それがこのエルサレムのこの奉献式の時に賛美をするということでもって祭司またレビ人はまず自分たちの身を清めてから、その後に民と門と城壁を清めるということをしたわけです。そして31節を見るとこの奉献式の時にこの賛美の賛美隊を配置する、この感謝の歌を捧げる2つの大きな賛美隊として配置したと 出てきます。そして一組は城壁の上を右の方に糞の門に向かって進んだ、まあ、一つの組は右の方に向かって進んでいく、そしてその中には36節の終わりを見ると学者エズラが彼らの先頭に立ったとあるわけです。まあ、彼は祭司でもあったわけですから当然その中にも入り、そしてまた一緒に神を賛美する。そしてもう一組の賛美隊は38節に出てくるわけなんですけれども、感謝の歌を捧げるもう一組の賛美隊は左の方に進んだ、私はその後ろに従った。なんとネヘミヤもその後ろに進んでその中に加わっているということが伺えるわけです。そして二組のこの賛美隊ですけれども、40節を見るとこうして感謝の歌を捧げる二つの賛美隊は神の宮で位置についた、私も私と共にいた代表者たちの半分もそうしたというふうに出てきているわけです。そして賛美を捧げていく。43節を見ると彼らはその日数多くの生贄を捧げて喜んだ、神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである、女も子供も喜んだのでエルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。この城壁の奉献式、そして賛美を捧げる、神が彼らを大いに喜ばせてくださった、それは形だけの賛美ではなかった、神様が喜ばせてくださる大いなる、それは賛美であって、そしてまた遥か遠くまで聞こえる、本当に心からの喜びを彼らは捧げることができたわけです。そして44節を見るとその日財宝や奉納物、初物や十分の一を納める部屋を管理する人たちが任命され、祭司とレビ人のために立法に定められた分を町々の農地からそこに集めた。これは職務についている祭司とレビ人をユダの人々が喜んだからである。彼らは喜んでその立法に定められた分を町々の農地からそこに集める、まあ、10分の1の捧げ物をするということを彼らはしていたわけです。まあ、その前には帰ってきた時には何にもない、ですから歌を歌う人たちまでもがもう下っていき農地を耕して、自分たちのために生活をするということをしたわけですけれども、しかしもう一度神様に感謝を捧げる、そのところから人々はもう大いに喜び、神様が彼らを大いに喜ばしてくださって、また立法で定められた分、それは形だけではなくてもう喜んでそれを捧げていく。そして祭司とレビ人もこの喜びによって捧げられた者たちを彼らは与えられて、そしてこの与えられたものはどうしたのかっていうと、実は47節最後に出てくるわけなんですけれども、ゼルバベルの時代とネヘミヤの時代、全イスラエルは歌い手と門営のために定められた分を日ごとに渡していた。まあ、歌い手と門営のために定められた分を日ごとに渡すっていうことは、それはもう日ごとの糧を渡すっていうことであるわけです。そして彼らはまたレビ人の分を性別し、レビ人はアロンの子らの分を性別していた。ですからレビ人たちも自分が受けた分をまたこの性別して捧げるっていうことをしていたわけです。まあ、今日私たちは十分の一を何をもって捧げるかっていうと、まあ、ほとんど月定献金をもって私たちは十分の一を捧げる。一つのその十分の一の捧げ物の根拠はこのネヘミヤ記十二章で出てきているということであるわけですし、それは神様が大いに喜ばせてくださって、そして立法で定められている分ももう喜んで捧げたということであるわけです。ですから私たちは献金をするときに感謝を持って捧げる。確かにこの旧約聖書立法においては十分の一を納める捧げるとあるわけなんですけれども、 神様が喜ばしてくださる。そのことに応じて私たちも喜びと感謝を持って主に捧げさせていただきたいと思います。